さて今日は愉快な第三の人生の進めということで大前守先生お越しいただいてます。家族エトサトラでおなじみの大前先生、3時台の午後にも登場していただいてます。、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
あの前半は、はい、豊かな老後を送るためにはそれに必要なものは欲望と目的と言いましたんですよね、はいはい、でまあ、ところが、まあ、生き生きと生きるためには欲望と目的と言ってもいいかも分かりませんけど、
あ、そうですね、
あの一般だから一般論ですけど、はい、やっぱり年を重ねると欲望はだんだんと萎えてくるし、目標も少なくなってくるというのか、トーンが下がってきますよね。で、まあ、昔の中国、まあ、かつての中国、中華人民共和国になる前ぐらいですけど、はい、日本でもそうでしたけど、やっぱり古老は、はい、年いった人というのは豊かな経験とかあるいは生活体験を買われて大いに尊敬されてましたよ ね、
ね。
ところが今はそういう老人の知恵といったものは若い人にとってはほとんど役に立ちませんし、むしろ邪魔になると。
残念なんですけども、現状はね、そうかもしれませんね。
まあ、要するに円熟した老人のことをいぶし銀のようなという言葉も、もう完全に幻というのか死語になってしまったんではないかと思いますよね。でもあのまた本を紹介したいと思いますけど、老人は無駄に年を取らないと思いたいですしね、まあ、そういうことを言う人もありますわ、
はい、
で後で詳しくお話をしたいと思いますけれども、
はい、
まあ、あの先ほど言いましたアルフォンス・デーケンさんはね、この第三の人生という本を書いたのにはね、こういうことを言ってるんですね。この本を出版するにあたって、私は高齢の人々が晩年を素直に美しく、
はい、
しかも有意義に過ごせるように、まあ、心理学的あるいは精神的にも有益な助言をしたい、
うん、
長生きをして初めて巡り合うその絶好の機会を無駄にせずに、一人でも多くの人々が老年ですね、年いってからの素晴らしいことを、まあ、実感できる日が訪れることを心から願っていると、まあ、そういう意味で第三の人生をのという本を書いたんですけど、この番組もおそらくこれと同じような気持ち で、あの第三放送してくださっていると思うんですね、で、まあ、デーケンさんは、まあ、この放送では愉快な人生と言ってますけど、デーケンさんは第三の人生では愉快な人生というよりも、むしろ充実した第三の人生をと、はい、いうことをあの老人の高齢者に訴えたいということでこの本を書かれたと思うんですけど、まあ、我々もどちらかといえば、我々もというか私もね、その愉快なということもさることながら、充実したというのか豊かな第三の人生を送るためにはどうしたらいいかという話を中心にしていきたいと、はい、まあ、思っているということは何回も繰り返し、はい、言ってることですけどね。
はい、
で、まあ、デーケンさんは第三の人生というこの本も、要するに広い意味では老人問題を取り上げてるんですね。
はい、
で、これね、デーケンさんも書いてますけどね、
はい、
あのヨーロッパはそのルネサンスがあって、それ以来はね、
はい、
非常にその個人主義と自主独立を標榜してきた、まあ、ヨーロッパの生き方はそうですよね。はい、でそのために今のヨーロッパではね、孤独と、まあ、寂寥という言葉を使ってますけど、まあ、やるせなさというのかね、はい、寂しさというかな、物寂しさといった、そういう法外な代償を支払わなければならない、そういうことになってしまったというふうに言ってるんですの。孤独と寂寥という代償を払うようになってしまった、それは個人主義と自由独立、自主独立を突き詰めていくと、うん、そういうことが、まあ、代償として出てくる、まあ、こんなことですよね。で、おそらくこのデーケンさんはね、
はい、
この地上に生息した人間で現代の老人ほど わびしい思いをしたものはないだろうと言ってるんです。これ今から三十数年前にこの本を書いた時に本の中にそういうことを言ってるんですよね。でそれから三十数年くれて、私どっかでこの話をしたかも分かりません。あるいはこの放送局から出しているフリーペーパーに書いたかも分かりませんけどね、
はい、
鈴木京一さんという人がね、はい、独居老人スタイルという本を出してるんです、はい、でその本の前書きのところにね、あの独居老人ほど、まあ、情けない種族は今ないと一般的に言われている、
はい、
まあ、三十数年後今の日本人も独居老人はそうなってきた、まあ、と言われている、まあ、多少その背景は違いますけどね、まあ、そんなようなことが言ってるんですよね。だからこのヨーロッパの個人主義と自主独立の精神の裏にはこういう寂しさとかわびしき、特に年を取ってくるとそういうものが、まあ、つきまとってくるということですよね。ところが、まあ、日本では、あの、徴用の序というのは、まあ、今はもう、なくなったかもわかりませんが。
お祭りあたりで、少しはまだ、ね、ま、だね、伝統のその地域の、
そういう精神が多少は残ってますよね。
ね、そうですね。
で、まあ、あの、フランスの女流作家の、ボボワールさんね、
はい、
あの人がね、あの、こんなこと言ってるんですわ。現代の、ヨーロッパ社会、西洋社会は老人を粗末にしすぎた、これもデーケンさんが30年前にそう、
はい、
ボーヴォワールの言葉を紹介してるんですね。老人は気の毒や、だからこの社会を叩き直す必要があるといい、まあ、そんなことをボーヴォワールは言ったそうですよね、でデーケンさんは第三の人生の本の中で、あの、言いましたけど、もう一遍繰り返し言いますとね、高齢の人が晩年を素直に美しく、しかも有意義に過ごせるような、そういう有益な助言をしたいと、まあ、言ってるわけですよね。で、長生きをして初めて巡り合う絶好の機会を無駄にせずに、一人でも多くの人が老年の素晴らしさを実感できる日が訪れることを心から願っている、まあ、そんなことを書いてますわ。でそこでですけどね、この年を取ってからいろんな、なんていうのかな、素晴らしさを実感できる、そういうことを皆さんにお伝えしたいということですけどね、
はい、
それに関連してちょっと本を持ってきたのでね、
はい、
紹介したいと思うんですけどね、
ぜひ皆さんちょっとメモのご用意を、
あ、メモ一冊はね、
はい、
これは池内おさむという方、
はい、
方がね、
はい、
すごい年寄りブックという、すごい年寄りブックという本を出してるんです、
はいはい、
でこの本を見ますとね、年を取ると楽しみが増えるという副題がついてるんですね。
あ、はいはい、
で、あの、楽しく年を取る、老けていくというその極意を、まあ、この本に表すんだと、著すというふうな、まあ、そんな意味の内容の本を書いてるんです。これなんかは、あの、まあ、年を取ってだんだんと寂しいなとか、あの、寂寥感を感じるとかね、あるいは、あの、五木ひろゆきさんは、私この言葉はずっと心に残ってるんですけど、
はい
はい、安秋という、暗い言う字だね、
はい、
安秋はね、
秋
の下に心、安秋ですね、
はい、
こういう言葉を使ってるんですね。だから、はい、前向きに前向きに生きたいと言っても、どうしてもそうはいけない人もかなりいらっしゃるということですよね、はい、うん、で、まあ、第三の人生を紹介しましたので、このね、池内、これ確か初めと読むんだ、初めのおさむですね、あの、紀州の木という、
はい、
という字を書いて池内おさむという人がね、
はい、
すごい年寄りブックという本を出してるんです、
はい、
これはね、あの、毎日新聞出版というところから出してますわ、1000円プラス税金、
はい、
これね、2017年に出してますね。
2年ほど前ですね、はい、2年3年ですかね、
2、3年ぐらい前ですかね、 で年を取ると楽しみが増えるとこの人は言ってるんですよね。だから、まあ、楽しく年を取る極意っていうかな、はい、まあ、上手に年を取るにはというようなことについて書いてある本ですね。
はい、
これあのもう年寄りは死に進んでいくだけだというんではなしに、やっぱり豊かなというのか、あの楽しい人生を送るためにはこんな本も参考になるのではないかと思います ね、
はい、すごいがひらがなで投資よりとカタカナになって、そしてブックが英語アルファベット表記、そうです、ね、あの
表題です ね、
はい、
でもう一人はね、はい、これも皆さんに紹介したいなと思うのはね、海老坂武史という方、
はい、
海老エビというの魚のエビ、魚かどうか、はい、海の動物ですね、はい、エビ海に年を取る老、
はい、
海老坂海老坂武史は武士の武です、
はい、
自由に老いる年を取る老いるという本です、
は
い、これひらがなで桜社は学校の校舎の社という字、
はい、
桜社というところから2015年に出された本です、
はい、
この人が80歳ぐらいの時に書かれた本ですね。
このご本人さんが80代の時、
この人84、5になっておられると思いますわ、
はい、
でこの本もね面白い、自由に老いる副題がね、お一人様の明日
お
で、
はい、
女性のお一人様というのは、はい、上野千鶴子社会あの家族社会学者をはじめ、はい、多くの本が出てますけどね。
そうですね、よくご紹介いただきましたね。
男の人でね独身で、まあ、珍しいですわ、でこの人は生涯独身で過ごした、今ももちろん独身ですけどね、はい、でこの人がね今から30年ぐらい前にシングルライフという、まあ、一人の生き方の本を書いた、はい、それがなかなかよく売れたそうです。でそれから何年か経ってやっと自分がその年寄りの心境になって、
はい、
年齢的にも年を取って自由に老いるお一人様の明日と、これは男の人の生き方を独身のね、
はい、
書いた本です。これも面白いと思いますね。
そうですね、
結局あのこんなことを、まあ、耳にしたり読んだりしますと、性格的に老後は楽しめない人、あるいは楽しもうと思えない人、あるいはついつい悲観的になってしまう傾向の人、まあ、そんな人の心を揺さぶるっていうかね、はい、心に火をつけるという言い方もありますけど火をつけて少しでもまあ愉快な老後を送ってもらえるように、あるいは愉快な老後と思えるような、あるいはそういう行動が取れるようになってもらえれば、はい、この番組を企画した意味もあるんではないかな、まあ、そんな気をすることなんですよね、
はい、
で、まあ、私もねどっちかというと繰り返し言っておりますように、前向きに前向きにとワイワイガヤガヤ楽しく人とみんなとワイワイお酒を飲んでということは、どちらかというと不得手な方なんです、
そうなんですね、
だからこのテーマはね私にとっては非常に皮肉なというのか、課題の多い、あるいは自分を励ますため の、あのテーマになるかなという、まあ、そんな気もしてますよね、
はい、ありがとうございます。
それでね、ちょっと卑近なことで申し訳ないんですけどね、あの今年のね、
はい、
年賀状に私はね、
ええ、
あの吉田健康のつれづれ草からね、はいはい、こういう文章を引っ張ってきてあの、はい、年賀状に書いたんですわ、
ええ、
それはね存命の喜び日々に楽しまざらんや、これあのつれづれ草の中で健康法師が言ってる言葉ですけどね、はい、これは自分自身にね言い聞かせるというふうにその添え書きしてるんです、でやっぱり私も後期高齢者の仲間入りして、もう今日ある命をありがたいと思って感謝の気持ちで有意義に過ごしたい、そう過ごさねばならないと自分に言い聞かせる、まあ、そんな思いであの今年の年賀状には存命の喜び日々に楽しまざらんやと、これを大体書くことにして そんな年賀状を書きました。ちょっとつれづれ草の本来の意味からは若干ずれるかも分かりませんが、まあ、私事で非常に恐縮ですけど、まあ、要するに私は自分を鼓舞して前向きに生きようとも、そう思い続けてやってる。これはね、あんまり楽しくはないですよね。
でも先生がさっき最初におっしゃって、目標ということになりますのでね。
そうですね、それを目標にするということはね、だから本当はもっと具体的な目標を持って何かを完成したいとか ね、
はい、
この旅行に行きたいとかね、そういう目的があればいいんですけどね、
具体的な方がより明日起きるのが嬉しいとか、あと何日でとかなるわけですね。
そうですね、やっぱり小さなことに感謝できるようになればね、いいなと思うんですけどね、
なんか季節が巡ってきますから、その季節季節の美味しいものをいただこうという、
そうそれでもいいです ね、それでもいいですね、はい、中年期を過ぎますとね、
はい、
まあ、第三の人生、つまり更年期に入るんですけどね、豊かな人生を生きていくためには何をどう考えたらいいのかということですよね、でその一つにね、高齢期に入ってアルフォンス・デーケンさんは6つの課題があると、こういうふうに言ってるんです、
はい、
でそのうちの一つがね、時間に対する意識とか考え方を見直す必要があると言ってるんですね、
時間ですか、
時間、
はい、
でこれはね、先ほども言いましたように人間には3つの年齢があると言いましたよね、はい、でデーケンさんは、まあ、一つは生活年齢ですよね、はい、もう一つは生理年齢で、最後は心理年齢ですよね、はい、でこの問題は生活年齢はどうすることもできませんが、
ね、そうですね、
生理年齢は多少なりとも、
はい、
例えば自分で健康に気をつけるとか、
はい、
飲みすぎ食べすぎをしないようにするとか、まあまあある程度コントロールできますよね。
で
もっとコントロールできるというのが3番目の心理年齢ですよ。ですよね、
はい、
これは自分の気持ちの持ち方次第ですもんね。で、まあよく例に出すんですけど、例えば最近亡くなられた日野原重明先生ね、
はい、
先生なんかは80歳90歳100歳までも現役でしたよね。で、いくつになっても今日が一番新しい日という考えで生きてこられた。
今日が一番新しい日、
今日が一番新しい、いくつになってもですよ、
ね、そこですね、
だから90歳でもそう思って生きてこられた、はい、でこれはね、本にされてますわ。日野原重明著で、はい、いくつになっても今日が一番新しい日という題の本です。これは、PHP 出版から出てます、はい、でこれは2017年に出版されましたね、
はい、
で確かその年にねこの本を出してすぐに亡くなってると思うんですよね、
はい、
でね、まあ、要するにいくつになっても今日が一番新しい日という生き方をすれば、はい、豊かな人生につながるというね。もう一つね、
はい、
こういう言葉があるんですわ。これはマルティン・ブーバーという哲学者の言葉ですけどね、はい、老いる、年を取る、老いるということはまた楽しからずや、老いるということは楽しからず、また楽しからずやですね、正しいですよ、正しい、
正しい、はい、
始めることを忘れるさえしなければ、忘れさえしない、だから何か新しいことを始めることさえしない、もっぺんちゃんと言いますとね、老いることはまた楽しからずや、ただし始めることを忘れさえしなければ、こんな言葉ですね。つまり新しいことに取り組むことがあったら若々しくいられる。私が最初に言いました欲望と目標
ですね、本当ですね、
まさにそういうことですよね。だからやっぱり欲望と目標というのはそういうことかもわかりませんね、はい、あれば人間も前向きに生きられるということですね、
はいはい、
でもう一つついでにね、
はい、
これもよく言われる言葉ですけどね、サムエル・ウェルマンという人の、これアメリカの詩人でもあり実業家でもあるんですけど、
はい、
サムエル・ウェルマンがこんな歌を作ってるんですね。これよくね 私も聞いたことありますし、はい、私も時々言うことがあるんですけど、青春ですね。青春とは人生の一時期、
あ、はい、
20歳前後という一時期ではない、はい、年齢を重ねただけで人は年を取らない、老いない、老けない、年齢を重ねただけで人は老けない。理想を失った時、学ぶことをやめた時、与えることをやめた時、初めて老いる、老けるということを言ってるんですね。だから青春とは人生の一時期ではない、年齢を重ねただけで人は年を取らない。要するに理想を失ったこと、目標とか目的を失った、それから学ぶことをやめた、
そうですね、
で与えることをやめた。やっぱり何かを人に与えるということは非常に生きがいにつながるという、で年を取るということはね、
はい、
与えることと、こう与えてもらうことがずっとだんだんと、与えることが多かった時代から、
はい、
与えることが少なくなって、与えてもらうことが多くなることが年を重ねることだという人もあるんですね。
そうなんですね。
だからね、やっぱり与えるということは人のために何かをするということでもある、はい、あるんですよね。これがね、非常に大事だな、ということですよね。まあ、そんなことも言えると思いますわ。はい、
今日もね、先生たくさんいろんなヒントをいただきますが、そろそろお時間にはなってきましたけれども、はい、はい、じゃあ来月またこのあたりを、
またこの続きをもうちょっとしてみましょうか。
そうですね、はい、今日は3冊5本ご紹介いただきましたね。最後には日野原先生のいくつになっても今日が一番新しい日、はいはい、その前には、自由に老いるというお一人様の明日という、
はい、
海老坂武さん、
はい、
でもう一つがすごい年寄りブックという、はい、池内治さんの、
そうですね、
はい、
まあ、この中で一番手に入りやすいのは日野原先生の、
なるほど、
はい、本ですね、
はい、
本屋さん行っても高く積んであります。
そうなんですね、この本はね、はい、ぜひそのあたりも、そして今日の先生のお話、実はハニー FM のホームページアーカイブからいつでも何度でもお聞きいただけますので、明日以降アップされますので、
そうですか、
はい、ぜひ皆さんももう一度かみしめていただきたいと思います。そして次は来月3月25日の水曜日3時10分からです。ぜひ次回もお聞きください。先生どうもありがとうございました。お話しいただきましたのは、港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。